年取ると大変だなって最近つくづく思いまして。
ああどうしました。
いやもうたくさんのちょっとあのお年寄りを見たんですけど、
はいはい、
まあ、スーパーの話なんですけど
やのフォークボール死に落ちるな死に落ちるな、やのフォーク直角の落ちと温度や。
そうそうなんです。
あそう、もういいですよそんなのもう言わなくても、はい。
今回はまあでも入り口はスーパーなんですけど、
はい、
まあ、とりあえず僕がいつものように、ね、買い物行ったんですけど、はい、あの出入り口にあのおばあが歩いてたんですけど、
はい、
もうちっちゃくてですよ、
うん、
腰も曲がってでゆっくりなんですよ、
うん、
いや一人で買い物来たんかなと思って。大変だなやっぱ年取るととか。
おいくつぐらいの方なんですか。
80いってると思いますよ。
あ、そう、うんうん、
でまあ、僕を追い越してもう入り口だったんでまっすぐさっさと中に入って、
うん、
でそしたら今度中で買い物終わってレジ終わったんですけど、で、袋詰めするじゃないですか、
はいはい、
そのコーナーというか、で僕が袋詰めに持って行って袋に詰めようとしたら隣にちょうどおじいがいて、
うん、
今度は、
うん、
でおじいがあのビニールあるじゃないですか、あのちっちゃい袋というかビニール袋というか、
あの ロールされてるやつ、
ロールされてる
やつ、はい、ああ引っ張って切るやつ、
引っ張ってる途中にハクシャーンってやりよったんですけど、
うん、
俺のカゴに向かってやりよったんですよ。
あ、
俺隣何もないのに、
あっち向けよ
、ま、とはいえあっち向いたとしてもあんまりこんな堂々とハクションってやってそのままですよ、うん、手で隠すわけでもなく、
今時な、
箱押せよと思って俺のカゴにやったんですよ。で箱押せと思いながらごめんねお兄さんごめんねとか言いながら顔見たんですけど、うん、口にあのタンがついてて大きいもう口に
箱押せよや、
そうですよ、また箱押せよと思っておじい大変だなと思って、おすいませんお父さんの声で口にタンついてますよみたいな、
うんうん、
言ったんですよ。さあそうねっつって手で取って、
うん、
ズボンにデジと
何もかもやし
や、ハゴせ
と思って、何もかも箱やしや、
おじしに箱だなと思いながら絶対このビニール使わんこやさと思って、おじ
まあまあまあそれそのまま触るからね
で俺のにもタン飛んでないかなと思って確認してパッと見、まあ飛んでないと、まあ、うん、パッケージもされてるんでね、
まあまあまあ
まあでも唾はもう絶対飛んでるけど、まあもういいよもうお家で拭こうと思ってもうとりあえず詰めて、すごいもう今日はすごかったな、年寄りとかもうカゴだったなと思って入り口行ったんですけど、さカートを押してるおばあがいるんですけど、もうさっきのおばあだったんですよ、出入り口ですよ、さっきのおばあがまだクマにいたばと思ってもう俺10分ぐらい経ってるんですよもう中入って、まだ入り口のでカートを持ち始めたぐらいで、あの手に消毒をこっちやりながら、おばデイジ遅いなと思って、いやもう年取るとやっぱこんななるんかと思ってちょっとびっくりしたのもあったんですけど、いやすごいな今日はもうタンもかけられるし歩くの遅いおばもいるしと思って、でお店出て車乗って道出たんですよ、さもう数十秒後に、まあ、片側2車線の道だったんですけど僕内側を走ってて、
内側って中央線より、
中央線より走った、はいはい、なんか影が見えて、
うん、
人だと思って、
うん、
もう信号も歩道もないんですよ、
うん、
夜なんですけどまたクマかと思って、ちょっと、ね、よくある場所だったんで俺の中では、
はいはい、
またクマでと思ったらなんか自転車乗ってるっぽいんですけど、
はい、
おじいなんですよ、
うん、
で俺も全然まだ渡りきらないから、
うん、
もう止まったんですよ俺も、でちょうど車も通ってなくて、したらこの字自転車でペダル片足乗っけて踏むんですけど、
はい、
半分ぐらいかな踏み込むとバランス崩してまた片足つくんですよ地面に、
あれ
でまたあのペダル踏んで半分ぐらいこうでまたバランス崩しては
いいいいい
片足つくんですよ、
いいこれ自転車乗れない人
や、全然乗れなくて、
うんうん、
もう信号でもないですよ、もう歩道でもないから危ない、おじ早く終わったなと思いながら、俺も止まってるし、えデージおじやさと思って、
うん、
いや体効かないのかなと思いながら、でそしたらもうあの、ま、車もまだ俺は来てなかったんですけど、
うん、
このおじも多分焦ったんですかね、なんか俺が止まってるから俺 あの正面というか、
うん、
に来た段階で前輪か中後ろの方までかぶったぐらいの時に、
うん、
急に俺の方向いて、 お前が先行けみたいにやってるんですよ。いやいや行け行けもうぶつかって俺の車の前にいるのに
と思って、
そうもう無理無理無理と思って、うん、もう窓開けて、その家もうおじい早く行ってよって言って、いやいやこっちは待っとくからって言ったの、うんうん、でやったらまたなんかあんまりバランス取れなくて
危ないな、
対向が来てしまったんですよ、
うん、
な
ん
こんななるわよと思って、で俺もあのライトでチカチカチカチカしたら、
うん、危ないよって、う
ん、まあ、あの対向もちょっと気づいたらしくちょっと徐行し始めたんですけど、うん、おじいがまた俺の方向いて、うん、眩しいみたいにやるよったんですよ、うん、ごめんごめんごめん、おじいそういうことじゃないわけだと思って、い
や若い石が一応やるためにそうなの、
そうそうそう、
若い石がいい、
ごめんなおじい、相手に対抗者向けて俺やったから、うん、そうそうそう、本当ごめんごめんと思いながら、
おじいにやったんじゃないよっつって、
う
ん、
もう対抗の車も気づいて、ま、対抗の車もちょっと徐行しながらも行ったんですけど、うん、まだ反対車線にも行ってなかった段階だったんで、
全然だな、全然遅いな、
そうなんで、こっちがちょっと道下りみたいな感じにもなってたん で、
うん、
でこの字気づいたのか分からんけども両足ついてもうこうやって両足でこうやって、うん、でようやくちょっと行けたんですよ、もう、うん、渡り切ってはっしもうおじいよとか思いながら、うん、で僕徐行しながらちょっと見てたんですよおじいの方、
うん、
しゃおじいが渡り切った後に自転車降りて、うん、自転車を押し始めたんですよ、
うん、
デージスムーズにいってるんですよこれが
最初からやれやじゃあ
もうそうなんですよ、いや最初からやればいいやしとか思いながら、
なんで自転車乗る練習車道でやる
わけ、車道で
中で
多分、ね、こっちの方が俺は早いだろうって思ったんですかね、分かんないですけど、
遅い遅い
めっちゃ遅くて、でこれでも思ったんですこの日もうこの高30分ぐらいで、
うん、
もあの遅いおばあ見て、
うん、
タンを飛ばすおじい見て、
あ
いで自転車が乗れないおじいと出会ってもう道渡るし、
あ
もう身体能力とかも判断力も多分全部もう衰えるじゃないですか、
まあまあそれはしょうがないけどね、
全部多分85ぐらいなんですよ、
あ
もう今のうちにどうにかしないといけないんじゃないかなと思って、
やっぱ足腰は鍛えとかないと、はいはいそうですよ、
いや今のうちにもう貯金ですよ貯金、どうにか今の状態を引っ張り続けるというかあと30年、もうちょっとあの反省じゃないですけど、
うん、
いい先生方だったではあるんですよ俺的には、まあ、教えてくれた、
動きがゆっくりなったりするのはこれはしょうがない、
ね、まあまあそうですね、よく見ますんで、まあ、
しょうがないなと思う、もう自転車ももう、はい、あの二輪は厳しいかもしれんな、危ないし
な、そうですよね、そもそも論ああいうのは、
なうちの親父とかはもう免許返納したんで、
あそうなんですね、
はい、返納したので
いいと思いますよ本当、
その辺のしたタイミングで、はい、うちの兄弟でみんなお金を出し合って、
はいはいはい、
あの三輪の、電動の自転車、
あ電動もあるんですね、
あるんですよ、
すごい、
あもうスムーズに漕げるやつ、
はいはいはいはい、
買ってあげたらもうあれでもバンないですよ、
あいやこんなのがいいですよね、
ブイブイ言わしてますよもうい
いかっこいいですね、でもそっちの方がもう 楽だし、まあ、車もあんな大きくわけではないんで、そういうのがいいかもしれないですね、
いやでも気づいたらうちの、まあ、音はまだですけどうちのお母とかもやっぱりこう歩くのが遅くなったりとか家の中でね、はいはい、あんまり外にも出なくなってるんで、はい、もう、はい、遅くなったりとかもう腰が曲がったりするんで、はい、やっぱ80、うん、今ちょうど半ばぐらいか、
あだいぶですね、で
もなのでまあまあだからそうなるんだなって思いながら俺も見てますけどね、
そうなんです、だから俺も思ったんですよ、もうこの3人見た時に、
うん、
僕らがあの若い時のおじさんおばさんってやっぱおじさんおばさんとかおじおばだったじゃないですか、
はい、
でも今自分たちがなった時代のおじさんとか30、40代って、はい、なんか若く感じるじゃないですか、
若いね、あの
なんか違うんかな、
昔30歳って篠井さんだったけど
なん
全然今若い方だもんね、
全然若いじゃないですか、
な俺なんか見てもヤングやさって思うぐらいや
もん、ね、そうなんです、あの時の人たちよりもあまりアガガースしてるやつさみたいなのもあんま聞かないし、
あまあそれはもう食べ物とかね、
そうですね、
もう医療とかあったのがね、
そうなんです、多分生きるために一生懸命だったから健康うんぬんとか維持するっていうことは多分考えなかった時代だったと思うんで、タンも飛ばすし
それはまた別やもん、それは別問題やもん、
手拭いて
それやがき一気でや別に関係ないよ、
うるままビニール触るし、
あもうそれはこれはこれだけは関係ないわけよ、おばあとこの自転車のおじいは関係あるけどよこのおじいだけ関係ない
よ、おじさんお父さんハゴですねって言ったらどういうの死なんだろうとか、いや言いそうじゃないですか、
死なんけど
言いそうじゃないですか、
死なんけどよ 今時や。
そうなんですよ。だからやっぱ時代が違うからこう考え方というか、でも堂々としてるっちゃしてるじゃないですか、なんか。
うん、でもこれは
いい意味でも悪い意味でもというか、
あのね、トータルバランス的にこのまあ年を取っていくとみんなゆっくりなっていくから、
そうですね、
いいんですよ。
はい、
例えば
トータルバランスで
ちょっとね、あの視力も衰えていくし、はい、でちょっと耳も遠くなっていくし、はい、でまあ、体の動きもゆっくりなっていくじゃないですか、
そうですね、
年取るっていうのは、はい、だからいいんですよ、はい、これって、はい、例えば目がね悪くなったり耳が遠くなったりするけど、はい、あの歩くのだけは20代ってなったらめちゃくちゃ困るじゃないですか。
確かになんか変な気持ち悪いですね。 なんていうんですかね、まあ、若い人たちも
いやいや、そう反応スピードも年取るから、
はいはいはい、
歩くのだけ早かったら道渡ろうやさと思って、はい、全然聞こえてない見えてないのにバラに渡っていくってことだから
あ
余計車に光りやすくなると思うんですよ。
なるほどなるほど、反応速
ゆっくりだからだ、そうゆっくりだからまだいいわけであって、
なるほど、
だからそう考えると一応まあ全体的にこのバランス取れて衰えていくんだなっていうのはありますよね。
まあまあ、確かに何かが鋭かったら確かに変な
のがします
ね。そうそうそう、確かに、まあ、そういうバランスもあるんですかね。なんかいやだから俺もちゃんと食と、
はい、
あの体なんていうんですか、運動、
うん、
やっぱり今のも正直俺もヒップさんもやばいじゃないですか。もう入ってる片足どころか突っ込んでるじゃないですか50ですよ。
まあまあ50歳ですね、
絶対やばいと思う。今のうちにこの貯金しておいて体の機能、
何の話してる場合
やいやマジで、
いやまあそれはそれはそうですよ。10
分経ってもスーパーの入り口でうろうろする可能性ありますよ、もう、
まあまあ
ね、やばいっすよ本当に。
ただもう誰かアテンドしてあげるよって思うけど な
そうなんですよ。一応まあ年相応だし元気っぽっちゃ元気っぽいです、まあ、いつものことなんで別にいいですよみたいな雰囲気です、
はいはいはい、
相当もはぁではなかったんで、おばあの、
あじゃあもう本人にとそれが運動なんじゃない
の、それがもう普通の感じだったんで。いやでもなんかちょっと大変だな、やっぱり年とドロー
がなると。いやいやいや、そうなりますよ、それはそうなるって、
やらないといけないって本当怖いっすよねマジで。
だからもうあれどうや、お笑いのライブでも、
はいはい、
ケージアジェスどうぞって言って真ん中来る間にもう尺終わってる。
最悪だ、最悪ですね。
2分経ちました
んで。なんかやったことあるな、コントで。なんかあったんですよ、あの学校の先生の、設定だったんですよ俺、はい、あやったな、おじいなんですけど、はい、キンコンカンコンになってガラガラって入ってくるんですけど、デージ遅いんですよ。で真ん中なんていうんですか、この教壇に行くまでの、はいはい、2分間でやるコントだったんですけど、金庫カンコンつって早く席ついてつって早く席つかないと大変だよって言いながらずっと遅い歩きして、で2分ぐらい経ったら、あ教室違うよしつって戻っていくってまたゆっくり戻っていくって、確かにやったことあるな、これ。
いや贅沢な時間の使い方してるね、
まあ、ラッキーと思いましたよ、その2分潰せるなと思って
あでもこれ面白いな。
そうなんです、ぐちゃぐちゃ行って結局授業もできないしクラスも間違ってたっていうおじいの先生の役だったんですけど、そんなおじいないじゃないですか、60代ぐらい定年すんのに。
そうだよな、そりゃそうだよ、考えたら60で定年だから。
そうなんですよ。いやだから皆さんもね、これ気をつけるって言い方が当たってるのか分かんないですけど、今のうちにちょっとね、あの運動ですかね。
やっぱり足腰だと思いますよ。
あと判断力もかなと思ったんですよ。道当たるのが多すぎるんですよ、真っ暗闇で。
あれな、私、ま、うちの親父も最近その傾向にあるんですけど、やっぱり年取ったらね、なんていうのかな、もう割と離れてるところの車があっても、
はい
はい、あの脳みそがほらまだ若い時だから、
はいはい、
あれがこっち来るまでに渡れるだろうっていうのがあるけど、やっぱ当時より遅くなってるから、
そうですよね、
もう意外と近くまで来てるとかっていうのが多分あるんじゃない、多分
あるんでしょうね。本当にもう全く気にしないんですよね、右も左も見ないし、あてめえてあっちゅんどみたいな雰囲気で歩くから
相手が止まってくれると思ってるか、危ないよね、
めっちゃ危ないですよねマジで。雨降ってる時も歩いてるんですよ、あの傘ささずに、余計見えないじゃないですか車って。
これはもうある意味鳩と一緒だよ人間が避けてくれるだろうっていうのはこれ鳩と同じ感覚なんで、
そうかそうか、
これやめた方がいい、
マジでやめた方がいいっすよ。
たまに引かれてる鳩いるから、
そうですよ。
そうですよ。
フロントグリルにバサして入ってる鳥もいますからね。車に悲惨ですよ。マジでああいうことは。
やめた方がいいですね。
マジで判断力もつけていきましょう。はい、もう本当。そうですね。はい。
やりましょうか。
はい。
ヒープ。
Kチャージのダールバー。つまみをください。このコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいこと、ヒープーとケイジャージの2人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりしますということで、はい、それでは早速回していきましょう。
はあ、県内のツタヤ。ヒープさん、ケイジャージさん、こんばんは。前回の投稿でヒープーさんに思考回路がおかしいと言われた D ジャージです。
ああ、 D ジャージさん、はいはいはい、
はいはい、さてつまみですが、最近ネットニュースで県内のツタヤが2024年5月以降沖縄本島は那覇の3店舗のみになるというニュースを見てびっくり。今めっちゃ閉まるよっていうニュースが多いね。
確かに多いですね、
うん、昔は CD やビデオをレンタルするために通って店内でケースを見ながら想像しながら選んでいたのですが、最近はネットで事足りるので通わなくなりました、うん、便利な世の中になると同時に一つのコンテンツが終わるのだと実感したこの頃でした。お二方はどう思っておりますでしょうか。ご意見をお聞かせください。特にケージャージさんはネットでのサブスクは利用しないと思うので心配です。それではまた投稿しますのでゆたしくです。
あ、どうも。いや、心配していただいて全くその通りですね。僕は困りますね、CD タイプなんですよ僕。
はいはいはい。いや、俺もでも音楽がダウンロードとかしないよ。わからないのに。
じゃあめっちゃ困ります
ね。CD がいい
よ。マジで困って、本当に。うん、まあ、もう那覇来て探すぐらいになるんですけど、うん、だからといって那覇がまた充実してるかって言ったらそうでもないですね。CD とか。だからもうあっちこっち行かなくといけないんですけども、だんだんもう買うのも億劫になって、もう何年か買ってないんです俺 CD も。買いたいのがいっぱいあるんですけど、
買うときはネットで注文したらいいんじゃないの CD。
それがいいですかね。ネット注文か。それさえもお考えも及ばなかったですね俺は。
ネットで買えばいいんじゃないのそれは。
そういうことか。あ、じゃあ本もそうですね。じゃあ、
はいはい、そうそうそうそう、
本はまだ別でいろいろあるんですよ、うんうん、別の店舗が、
うん、
いやつったや。でも困ったな、本当に困るんですよね。
いや本当にあれよね、時代の流れを感じるよね。
そうなんですよ。
リアルに借りに行くところから、はいはいはい、家にいてどんどんね、
そうですね、
サブスク見れたりとか。
そうです。 DVD もビデオ借りれないし、
うん、サブスクはね、あの見てるんですよたまに。
いいですね。でも、
はい、あのAmazon プライムとかあのたまに見てるんで、はいはいはい、便利だなって思いますね。
あ、だからここなんですよ、また俺の頑固なところと言いますか、
うん、
負けたんじゃないかみたいな、この科学技術に、うん、ゲージャージとあるものが、うん、そんなもう楽な方に。
誰ね誰に負けてる
の。なんか科学文明ですね。
文明の誰よ
人類、まあ、アインシュタインにしましょう。じゃ あ
全然関係ないし、いやい
や、あっちから始まった感がある
なんでアインシュタインに負けてる場合や。
もう今でも本当このなんていうこういうネットというか、そういうなんていうんですか、こういう機種とか SNS とかの IT 関係ですよ。もう負けましてはもうみんな全員乾杯、もう乾杯ですよもう本当に
いや俺も全然得意じゃないし、俺もなんか流行ってるやつはパッとやるタイプでもないのであれなんですけど、使ったらめちゃくちゃ便利ですよ。
そうなんですね。使ったらそうなるんですよね。
しかも割と簡単です。
出た、またそれですか。
ビビってるだけで。いや、スマホ持って分かるでしょ。
そうなんですよ。だからそれ
やれば簡単なんですよ。
そうそう、一撃でもその世界行っちゃうんですよね。
ただ俺がもう絶対嫌なのはパスワードとID、 これだけは本当によ。
確かにそうっすね。入り口の入り口でもうイライラしますもんね、あれ。
マジでよ、本当に。なんか棒とかで棒で叩きたい、マジで。パスワード、
これは本当に思うんですよ。本当に
本当に嫌だ。
マジで嫌ですよね。なんか一文字ミスっただけでも全体ミスった感じもなる。
いやいやいや
ありますね。
パスワードが
間違ってますみたいな。
売り屋さんにポンボヤーン
イライラ
する。イライラしたらボヨヨヨ。
イライラするな、確かにな。
はい、続きまして1万円。
はい。
愛知のまーちゃんです。
はい、
先日病院受診後に薬局へ行った時の話です。ほうほう。先に来ていたおじいが、 処方されたたくさんの薬をもらい、会計をするときに店員、お会計は7000円です、うん、おじ、え、そんなになる、どうして、え、本当に、さっき病院で払ってしまったからあと3000円しかないよ、お、今日俺1万円しか持ってこなかった、え、そんなになる、と言って納得いかない様子でした。おじ、あ、じゃあ午後にまた来るよ、ここ何時までやってる、と言いながら 2,3 歩歩いて、何だ、せいもする、え、そんなになるの、どうして、そう、これを2回繰り返してから薬局食うからおじいは家に帰行った模様です。お二人は最近納得いかないことありましたか。
これ俺もあるな、薬局と病院の流れのこのこんな出る場っていうのが確かに、うん、僕も喘息でたまに年に2回ぐらい処方してもらうんですけど、
はい、
久しぶりに行くからか分かんないですけど、マジで5分も経ったうちに終わったのに安心安全取られる場みたいな、ちょっと触診やるぐらいというか、デージだなと思って、じゃあ処方した薬もらいに行くと安心するばこれって毎回思ってますよね。
でもしかもこれあれ保険か聞いてこれだから、
そうなんですよ、
元の値段いくらやんば、私
そうなんですよ、うん、だからなんか一昔前なんか手帳は本当は欠かさないでいいですよ、あれ欠かすために何百円か取られますよみたいなのもあったんですよ、
薬手帳
とか、は
い、
取られるんですよとかなんとか言ったけど、まあそこまでして断るあれでもないかっていう多分積み重ねが何千にも言ってんのかなとか思って、
あ、
大変
そう、まあ、病院はね、まあ、俺ある意味もしょうがないかなと思ってるんですけど、はい、この間なんか近くにできた焼き鳥屋があるっつって、
あ、いいっすね焼き鳥、
いいっすねってなるさ、
なりますよそれは、
理解行ってみようっつって、はい、うちの妻と一緒に行ったんですよ、
はいはい、
したらまあなんかめっちゃ炭にこだわってますよみたいなことを、はい、若い兄ちゃんたがそうんば
い
も
あ、いいっす
ねっつってやって、はい、ビール頼んで、
はい、
うん、焼き鳥食べて
ビールと
ビール飲んで、まあ普通だったんです別に、
はいはいはい、
焼き鳥も、
はい、あ、そんなに特別、あ、すごい
し、まあ、全然普通、まあ、まあ美味しかったけど、まあ、普通だねっつって、はい、帰ろうっつったら、はい、6000円ですって言われて、
は焼き鳥の、
いや、な、何本か食べたよ確か、
はい、
焼き鳥でもビールも俺いっぱい、あっちもいっぱいぐらいじゃなかったかなと思って、
いやそんな行きます焼き鳥
っつって、ほらでもほらね、はって、はって言えないさ、
絶対言えないですよ、もう顔バレしてますし、
ひとしいが、
ひとしい
テレビ出てるひとしいが、
ひとしいは言えない、
独占ではーって言えんさ、
言えないっすね
心の中ではーって言ったけど、ああはい分かりましたって言うさあれから言ってないですけど、
いやなんでからマジで迷彩みたいな、本当に
確か6000円か5、6000円しよったんですよ、なんでよやと思って、
信じない、ちょ、まあ、言っていいか分かるんですけど、フィリピンバイクとこの何グラスっていうんですか、あの、うん、カクテルグラス、
はいはい、
三角の、
はいはい、
足が長いやつ、あれ一杯のコーラ1000円するんですよあれ我々は飲んでないんですよこのね、
座る姉ちゃんが頼んでいいですかっつって、ね、
一気に飲んで、はいはいはい、乾杯で一気飲んで、はい、頼んでいいですかっつってなとれな、な高さやな、
どんな店行ってる場合や
昔ですけどありましたね、
はい、続きまして、
はい、
三つ子の魂100まで、
はい、
ヒップさんケイジャーさんお疲れ様です、ゆるりです、
はい、
はい、3歳までの心、人柄ってその先も一生変わらないっていうことですよね、はい、僕の親戚のそなた君は車が大好き、しかもホイールが大好きみたい、外出したらあーあーと言いながらホイールを触りまくります、このままでは三つ子の魂100まででヒープーさんに次ぐホイール好きの人間が爆誕しちゃうと心配です、もしかしてヒープーさんも赤ちゃんボーボーの時からホイール上宮でしたか、
うん、なるほど、
いやあのねホイール上宮ではなかったんですけど車はやっぱ好きでしたね、
あそうなんですね、もうやっぱり、うん、
割った親父の車でも車検切れて車買い替えたと、
はい、
その古い車解体は持っていくんじゃなくて、
はいはい、
家の前に置いてたんですよ空き地に、
おそのまま
もちろんガソリンも抜いて、はいはい、バッテリーも取って、
はい、
動かないようにしてですけど、はいはい、俺はその車に、はい、お父から鍵もらってからに、
はい、
車鍵を開けて、
はい、
運転席乗って、
はい、
鍵さして、はい、あーって運転して運転ごっこしてずっと俺遊んでたんですよ、
なるほどやっぱ好きだったんですね、
そうそうそう、だからあのもうボロボロなって、
はい、
何年も経ってボロボロなって、はい、ドナドナされていくんですよ、解体屋が取りに来てから、
あ
号泣ですよ、持っていかないでっつって車
そんなにだったんですね、
やめてっつって
もう自分のもんとしてやってたんだもん、
はいはいはい、もう俺車ってなってたんで。
いやそれはすごいな。
なんかあります、その小さい時にやったの今もやってるよっつって。
僕小さい頃はなんか、いやまあでも一緒、確かに一緒かな、もう漫画とかそういう、ああゲームはもうほぼやってないんですけど、確かにずっと好きですね。なんかやる機会があればやりたいし、漫画はもうずっと読んでるしっていうのは一応確かにあります、ね、
いや漫画好きろやマジで、
漫画デイジ好きなんですよ。
何回も言ってるけど、あのドッキリでケイジャーの部屋に入った時、
懐かしい
ですね、静かに寝てる時静かに開けられてパーって開けたら、はい、お前真四角の部屋のこの真ん中に布団敷いてほんで周りに全部この単行本が壁沿いにずっと一周並べられてて、やツタンカーメンかなと思ってよ。
もうそのまま死んでもいいんですよ、もう本当にそのまま焼かれてももう愚装で漫画読めますよ。
いや何や丸眠り方や。
あ面白いな、俺死んだ時誰か一人一巻ずつ持ってきてもらいましょうかね。暇しそうなんで、
クリアの眠り方やで大爆笑ぞと思う。
続くなやっぱ 3歳からのね、やっぱそうなんでしょうね。
漫画ってことね。
漫画ですね僕は。
わかりました、はい、続きまして服装、
はい、
ギノワンシティさん、
はい、
ホニャララへの参加や、うん、ホニャララへのご案内の通知の際に、うん、一昔前だと動きやすい服装とか、うん、軽装、うん、最近でも清掃でなくても良いとか、あれとても悩みます、うんうん、父が他界した際、告別式も、7日や49日も終わったんだから、私たち家族の服装もあんまり堅苦しくなくていいんじゃない、お客さんはもう服で来ると思うけど、の母の答えにも、えで俺は何を着ればいいんだと悩みました、
うん、はいはい、俺も迷うんですよね。
これ披露宴とかもあるよな。
あのそうなんです、
最近この別になんかスーツじゃなくてもいいよみたいなこと言って、はいはいはいはい、ヤシが短パンしていからんさに。
そうなんです、普通の格好ではいけないじゃないですか、もう絶対に。
だから俺あれ信用しないようにしてるよ、軽装でいいよ行くさやと思って。はあ、たかたまされるか、フライ
どう転んでも大丈夫なようにというか、
ネクタイ外して、
はいはいはい、
も持っとくからね一応ネクタイも。
あそうなんです、
いざという時のために行くさやと思って。
あそうなんですよ、
いや軽装って言ってから、いやみんな仕官でから、ね、こんな結構な素がやっててわだけなんか T シャツって変ないしと思ってたかたまされるから
結局みんなそんな感じで、
ね、そうそうなるわけよ仕官でから。
そうなんです、
どうだけ恥ずかしかったらってみんな結構 やってくるわけよ。あ
そうですね、で本当に自分だけちょっとスーツ着ていったら逆に、え、いや安心やスーツ、
いや安心張り切っとるみたいな、
そうそう言われるんですよ。またいやこんなんじゃなくていいって言われたけどさ、でも一応いいやしとか思って言い返すんですけど、結局なんかあれね、どっかで誰かがなんか言うんですよ。
いや
確かに難しいですよね、はっきりした方がいいっすね、うん、スーツですとか、
そう
ジーパンでいいです、
ノーネクタイでいいですとかよ。
ああそうですね、
こんなんかかんと。
確かにそうですね、
はい、続きまして親孝行、
はい、
こんばんは、マッツンです、
はい、
ちょうど1年前夜勤中に母からいきなり、後で時間ある時に電話ちょうだいと LINE が、うん、なんか変なチムワサワ騒がし、電話をかけると父かっこヒープーさんと同い年が、うん、心筋梗塞で倒れ ICU に入っているとのこと。
やばいじゃないですか。
翌日一命を取り留め、リハビリも順調に進み、今は以前と全く変わらず普通に生活できています、うん、ただこのことを機に、人って本当にいつ死ぬのかわからない、あの時やっておけばよかったと後悔しないよう、今からでもできる親孝行を少しでもしようと強く思うようになり、先日結婚式を挙げることができました。
お
父が寄った時にボソッと言っていた長男であるお前の子供を見るまで俺は死なないという約束を守ってもらうべく、これからも少しずつ親孝行をしていくつもりです。 お二人も親孝行を意識したタイミングや実際やってることありますか。
んーいやすごい体験ですね。
あいや具体的にはないな、
僕ももうないです。僕両親もいないんで、はい、あれなんですけど、生きてる時にじゃあやったかっつったら別にやっってないですよね。
なかなかね、形に見える形でね。
そうなんですよ。
いやないですね。
たまに思うのがやっぱり女兄弟というか、はいはい、何かやるじゃないですか。
プレゼント
でも、ね、そうなんですよ。
わかるわかる。
ああいうのやっぱり女の人ってすごいなってつくづく思うんですけど。
なまあ
何もやらないんだよ。
男はちょっとあれも照れっていうかね、あれもあるから、
ね。ああなるほど。そうですよね。特別感あんまり出すとまたあれだから、ね、勝手に。ハードル上げちゃったりとか、
割った妹はだからかもしれないですけど、あのおばあが亡くなって後からは、はい、あの実家を訪ねて行っ って実家からこう帰るときは必ず両親にハグしてから帰ってますよ。
あ、なるほど。
わざと、多分わざとやってるんだと思うんですけど。
確かにそうですね、うんうん、なんか何や、何かあってもいいようにというか、
はいはいはいはい、
なるほどね。何かワンアクションか。
ちょっとね、うん、いやいや確かにね、後で後悔するよりはっていうところありますからね。
そうですね。
あ、時間ですか。あ、はいはいはい。さあ、このコーナーでは皆さんからトークテーマをメールで募集します。何を話すかは寄せられたつまみの中からルーレットで決定しますよ。参加希望の方は懸命につまみ、本文につまみの内容とご自身のエピソードを書いて番組まで送ってきてください。
以上、つまみをくださいのコーナーでした。フリーのメッセージが来ておりますので読みたいと思います。
い、
ヒープーさん、ケイジャーさん、皆さんこんばんみ。いつものんびり青い野球帽子です。
はい、どうも
ありがとうございます。我慢強い、ワンも親知らずを取るときにしなしなしました。ワンは思わず歯医者さんにお願いします、頭蓋骨だけは残してくださいと叫びました。
フラーラに
その時同級生の妹が歯科助手していて、うん、そのことを語り継がれているみたいです。ではお二人さん、時間まで呼んだちばりようということで頭蓋骨だ。なんか知り合いがいる歯医者さんに行ったんですね。
いや、歯引っ張って頭蓋骨まで取れたデイジロー、ああいう役員坊さん、これ頭蓋骨ですよ言われたら、や
デイジですね。まあでもそんな感覚というかイメージはありますよ。俺も親知らず抜いたんですけど、
いやもうマジみたいな。言いたかった、
痛いんですよ。
あれ俺も痛かった、ジンジン痛かった、
ジンジンするんですよね。一応3本抜いたんですけど、1本は本当にスポンってなりよったんですよ。びっくりして、漫画かやと思ったぐらいの。それ見たんですけど、もちろん虫歯とかじゃなかったんで、はいはい、死にまぎの歯がもう立派にも抜かれてるから、
うん、
あの出てる部分より出てない部分の方が長いんですよ。
あ、はいはいはい、
暗射入ってるのよく抜いたなと思って、ちょっと怖
さ、怖いよな、
怖さもあったんですよ。
怖いよ、もうい
やすごい我慢できてないか、頭蓋骨なんでね。はい、
つともです。
はい、
告知をさせてください、お願いします。
おうおう、
何すか。3月16日に昭和43年度生まれ、回し中学校36期の同窓会を行います。
お、
場所は松山スクラッチ、会費は5,000円。5年ぶり55歳の同窓会を行います。みんな松山スクラッチにゴーゴーゴー。詳細は真押中学校36期で検索。ありがとうございました。
おお、すごい、
あの同い年ですね。
ですね、
はい、トモさん
55歳。
うん、これ、うん、5年ぶりってことは50歳の時もやったってことか。
結構やってるんですね。
仲いいね、みんなね。
ですね、真押中学校ですね。
はい、わった、こんな話出てるかな。全然出てないと思う。
どんなかな、うるまし、なんか30か40に1回やったらもうほぼやらないんじゃないですかね。
いや、
やってないと思いますよ。
しかもや、俺何年か前の同窓会や、土曜日にやるから、わや仕事でやってや。
うわ、もう全然無理じゃないですか。
俺仕事が行けないよって言ったらよ、終わった相方がこの同窓会の会場から中継するんよ、テレビ。
どういうことですか。テレビでに流
して。俺にドッキリで。あの今日中継つながってるんですよつって、生放送の時はっつって。
なるほど。
中継先見たら割った相方が行ってから、割った同級生がウェーって言ってるわけえイープーみたいなこと言ってるわけよはっつって、
すごいっすね、
いやさやさ今日 同窓会やてさつって、
そう、ね、
俺いけんけどって言って、
ちゃんと画面に映していい皆さんでした、大丈夫な、
ギリセーフやった一応大丈夫やった
大丈夫、よかったっすね。で
も一応生放送だから気遣ったんじゃん多分
すげえ、あ、そんなのもあったんです ね。
最近またあのあれなんですよ、この俺がめっちゃ仲良くしてる同級生のわらばの披露宴っつってから、
はいはいはい、
でまたこの同級生何人か呼んでるんですけど、
はいはいはい、
またそこでもね、あれちょっとプチ同窓会みたいな感じでしたね。
なるほど、やっぱそういう世代というか長い知り合いがいると
そうそうそうそう、ね、まあ、あれやんの、健康の話やんの
なりますね、かんなずそれなりますね、
もうもろ健康の話
大変、
もう本当に冗談抜きで誰だ なくなったっていうマジかみたいな本当に
スタートがすごいっすね、
マジかショックやっさみたいな、もうやえ気ぃちきれろやつって
ありますね、もうこう
礼二郎
まだ一緒っすね本当は、はい、じゃあ、リクエスト曲いきたいと思います。じゃんけん勝った方のかけますよということで、はい、僕あの青パンダさんから、横浜から青パンダさんからリクエストですけど、
横浜の青パンダさん、
はい、
はいはい、
ですね、あ、これはもう素晴らしいバンドで、男性のバンドで、 もういいっすか、もうヒント。
で、全部男性？
全部男性ですね。犬ですね。
もう分かってる。
分かりました。大大ヒントでしたね、本当に。
もうちょっとさ、なんとかならないそのヒント。
何がいいんから、もう全く出てこないですよ。もうそれしか出てこなかったですもん、これバンド名で僕は。
トラックの歌歌ってるだろ。
え？
トラックの歌。あ、まあ、ボーカルの人がよ、ボーカルの人が。
はい、
あ、分かった、違うや、あれだ、あれだ。
そっかそっか。
犬種だろ。
そうですね。
あ、犬種だろ。
そうですね。
あ、分かった分かった分かった。
あ、そっかそっか、そっちもいたか。した。
ハウンドドッグかと思った。
あ、ではないっす。
分かった分かった。もう分かった。
はいはいはい。なるほど。
僕はですね、はい、これは県内のアーティストですね。
はい、あ、県内の、はい。
はい。
来ました。
絞られました。女性の方ですね。
女性の。
はい。僕この間公開放送でもゲストに来てましたね。
え？
はい。離島の方ですね。
え、女性ですか。
はい。
あれやばい、全然出てこない。
これ確か島の名前が本人の名前だよね。
いや、分からんかもしれない、はい、大変だ。分かりました。はい、じゃあじゃんけんいきましょう。勝った方のかけますよということで、はい、いきます、
はい、
最初はグーじゃんけんパー。
おっしゃ、勝った。はい、ということでゆるりさんのリクエストです、どうぞ。
あれですよね、ハトマさんです。
あ、はいはい、そうそうそう、
ハトマさんですね。あとはちょっと何でしたっけ、
ハトマかなこさんです。
あ、かなこさん、
はいはいはい、千鳥っていう曲なんですけど。
千鳥、はいはいはい、
ね、デビュー曲です、これ。
はいはいはい、
まあ、今のはアレンジされてますけど、ゆるりさん、無性に聴きたい三振の曲なんですが、あんまり聴ける機会がないのでぜひお願いします。最近眠りが浅くて三振の音色で癒されたいです。じゃんけん勝ってねっていうことで。
あ、はい、なるほど。僕の分かります、
スピッツ。
そうですね、はい、もう空も飛べるはずということで、ハイパイ、
はハイパイ
ハイサイですね。
ハイパイ、新しい挨拶だ。
そうですね、青パンダさんが悪いと思うんで、
なんでよ。
ハイサイ、ヒープーさん、ケイジャーさん、横浜から青パンダと申します。これから卒業シーズンということでこの曲をリクエストします。初めて買った CD でもあり、ドラマ白線流しの主題歌だったのでとっても印象があり大好きな曲です。以前にもリクエストをしたのですが、うん、ケイジャーさんが負けてしまいました。どうかじゃんけんに勝って今度こそ流れることを期待しております、
ね、今度も流れないです
よね。流れないですね、申し訳ないですけど、はい、まあ、でもいい楽曲ですよこれもね、うん、はい、ということでまた来週もやります。ぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください。待ってます。はい、ということでムフフのお時間でございます、はいはい、うん、今日もいっぱい来ておりますよということで、それでは早速いきたいと思います、
はい、
まずは神奈川のノーミーハートさんからいただきましたムフフ、
うん、
超絶に着飾った美人さんがふと礼儀正しく微笑みながら語り出す姿にムフフ。
どういうシチュエーションですか。すご
いな、普段礼儀正しい美人さんが着飾るだけでもムフフなのに、オンとオフが切り替わるタイミングがまさに人柄と美貌がコラボっててそそりますねということで、あ、所作だけでムフフとするんですね。
じゃあ
和装の
一ムフフ、
一ムフフですね。
す
ごいです
ね。いや、これあれとやっぱギャップがね大事だなと思ってて、
まあ確かにそうですね。
例えば例えば、まあ、飲み友達みたいな人が、
はいはいはい、
まあ、普段昼何やってるか分からんみたいな、
はあはあ、
仕事ね、
はいはい、
仕事何やってるか分からんみたいな時に、うん、たまたま街で会ったら、
はい、
例えば OL の格好をしてたりとかする、
はいはいはいはい、
あ、元気かとか言いながら、いや OL ソンバーやみたいな感じで、
なります、
あの OL の服に、おおってなる、
なりますよね、うん、あの髪上げてた人が下げてたりとか普段あったら確かになるんじゃない。
あとあれもいいんだよ、なんかたまに電話してからにちょっとなんか届けるからよ、分かった分かった、じゃあ下についたら電話してみたいになって、
はい、
下について電話したら、
はい、
ヤーカラーで、
はいはい、
あの家でしかかけないメガネかけてくる時
はいはい、は
い、いやこれ中学校の時買っただろうっていうメガネ 銀縁の眼鏡とかかけてから出てくる時に、あれも何か言うような
確かに来ますね、ああいうのギャップなんですね、ギャップ、そうそう、ギャップいいですね、多分そういうのミハートさんもそれだったんですかね、うん、はい、じゃあ続きましてミーバイマルバイさんからいただきました、ムフフ、うん、海ではしゃいでいた姉ちゃんたちにムフフ、はい、今なんですか今の時期、家の前の砂浜からさより釣りをしていると観光客の姉ちゃんたち数人が砂浜ではしゃいでいた、その中の一人がボインで揺れているわけさ、釣りしながらやっぱり気になってしまう、しかも帰りがけに車の横で大胆に着替えして餌をつけるふりして見ちゃった、やっぱり旅行できてるからテンション上げ上げマックスなのかな、人間観察してるケイジャーさんも見るよねということで、まあ見ますよ、まあまあまあまあ、
あれはサンム夫婦です、
サンム夫婦ですね、はい、ちょっとあったかい時期ありましたもんね、
これ Now?
なんすか
Now ね、 Now この時期
今と思います
よ、いいさよ、
さよりってでも今でしたっけさより
さよりから観光客の人がビキニ、あ、ビキニ、ビキニ、ビキニって書いてないけど水着で泳いでる隣で、いや 何釣ってるわ
さよりするあのこう投げて浮かば
して同じ場所これ
じゃないですかね、で家の前の 砂浜っていうぐらいですから相当いいお家というか海沿いなんですね、
すごい家の前なんだ
ね、海がね、
すごいね、
砂浜からさより釣り、
あ、まあ、
着替えもするぐらいキャッキャッキャッキャしてたんですね、
ビーチでキャッキャしてるの別にあれですけど着替えはいいな
ですね、
着替えはいいね、
しかもちょっとお胸が大きかったらしいですよ、
あ、いいですね、
いや見てしまうな、釣りやってる人と水着の人たちのこのよくあるシチュエーションっちゃシチュエーションですね、そういう
でも人が泳いでるところで魚釣れるこんな隣にバシャバシャ
してる、どっちかが確かに邪魔ですね、
釣れるわけないさこんなの
確かに、はい、じゃあ続きましてギノアンシティさんからいただきましたムフフ、
うん、
ユイレール駅の上りのエスカレーターで短めのスカートの女性が私の前に乗った時、ムフフ、うん、なるほどね、ま
あ、これ普通にもニームフフですね、
はい、ユイレール駅のエスカレーターって傾斜が結構急なので上りのエスカレーターで短めのスカートの女性の後ろに乗っている時、前方上部を見たいのだがなかなか勇気がということで、俺はちょっと困るんですよこれ、
あ、まあユイレールもそうですけど内地のこの電車の駅とかよ、まあ、めっちゃ割と急で長いエスカレーターあるから、はいはい、あんな時はもうやばいな、
そうなんですよ、ちょうど普通の目線がもうそこ行っちゃうんで、お前見てるだろうみたいな、内地怖いじゃないですか、なんか、
まあまあ捕まったりするからね、
そうなんです、しかもなんか自分たちでやるみたいななんか変な YouTube も流行ったじゃないですか、
あ、はいはいはいはい、
勝手になんか羽がいじめされたら怖いんで、
はいはいはいはい、はい、
変な角度の方向を見たりもしますよ、本当
避けやしよいちょ
確かにそう
です、山見てる場合
死に体ひねってみたいな、
うん、俺はでもな目に入ってくるからしょうがないんだよな、
そうですよね、なんかいい方法ないですかねこういうの、もう怖いです、怖い、俺はどっちかといえば怖いですね、俺は
まあまあまあもう 見るかな素直に、
逆にあれですかね下見てこの足とか足首じゃないですけどふくらはぎ見た方がいいんですかね、うん、僕は足好きなんで
パンツ見るよりは
パンツ見るよりはもう逆に下
も、でもなあんな時見えるパンツは別にそんなになんだよな、
あ、なるほど、
あんまり来ない、
見えて当たり前みたいな
感じ、そうそうそう、短いんでしょだからそもそも、
ね、そうらしいですよ、
うん、あんまりあれあんまりなんだよな、
うん、まあまあまあ、
それよりはケイジャー言うみたいにまだ足とか見てた方がいいかな
ですね、ちょっと首を角度変えて、は
い、の方がいいかな、
はい、なるほど、
あとこいつ靴汚いなとか思いなが
らそうそう靴ね気になりますよね、
靴買った方がいいんじゃないかなとか思いながら、
男の人はいいんですけど女性靴汚いとちょっとあれですね、
ちょっとショック受けるね、なんかね、
確かに、うん、あるな、そう、
ね、
な
んか、うわこいつかかと踏んでるとかね
あるな、
ドヤンキーやしこいつ、
ありますね確かにはい、ありがとうございます、はい、で次続きまして、
うん、
玉の浦のケツジさんからいただきました、はいはい、ムフフ、息子の耳をハムハムする美人妻にムフフ、なんだこれは、これは
で説明してよ、
自分の嫁か、うん、某ディーラーの待合室で 向かいに座っていた美人妻がおもむろに小学校低学年くらいの息子の耳をハムハムし始めたのです。息子はいつものことかのようにホゲーっとしています。僕は見てはいけないものを見てしまったようで、買うつもりもないハイエースのカタログで顔を隠していました。ごめんなさい。普通の奥様がやってもムフフとならんとです。お奥さんということで、
あ、自分の妻じゃなくて、
ではないっぽいっすね。
たまたまディーラーの迎えにいたその親子がそうしてたってことね。
見たいっすね。そっか、はいはい、そっか。俺も自分のと思ったあれなんですけど。
はいはいはい。これは確かにちょっと
美人妻ですからね。
ああ、もうじゃあ三夫婦ですね。
三夫婦来ました。いや、で息子にですか、自分の仲がいいっすね。小学校低学年嫌がらないですかね。もうそれぐらいになったら。
まだまだ大丈夫なんじゃないですか。多分。
あ、そうなんですね。うん、
この間。旅行行った時にあの電車乗ったら、はい、僕の前に多分中国じゃないかな、はい、からの、あの旅行客がいたんですよ、
はいはいはい、
そしたらめっちゃ若い夫婦 で、はい、でお母さんが、はい、子供抱っこしてるんですよ、
はいはい、
何歳ぐらいだろう、 3,4 歳ぐらいかな、うん、
まだ
まだちっちゃい
子抱っこして
、
はい、
ずっとねチューしてるんですよ
子供に。
子供
チュッチュチュッチュ
チュッチュしてるんですよ。
やっぱ可愛いね、それ。
まあ可愛い。
自分の子供が。
まあまあ可愛い。
なるほど。まあチュッチュチュッチュ。確かに違うな、耳ハムハムって。逆にすげえな。
ちょっとだからやっぱりムフフってなりますよね。
確かにそうですね。いやすげえな、まあまあ。
ああ、ちょっと一回交代しようっていいところ。
自分のと箱を見てから嫌なおじさんや耳
ゲーよ
みたいな、耳ゲーよとかも言われますよ本当に。はい、ありがとう。あ、じゃあ以上になりますね、ムフフは。まあ次週はですね、はい、来週はやってはいけない選手権のコーナーです。
ほうほう。
お題はアマチュア無線技師の講習会でやってはいけないことでボケてください。
講習会、
アマチュア無線で
無線技師の講習会でやってはいけないこと、
なんか応答願います的な練習してる時とかそういうことですかね、もしかしたら。
あ、
そういう時にやってはいけないんですよ。
あ、
こっそり
無駄な抵抗やめて出てきなさいっていう、
スピーカーつけたり、もしくは他の人、今日の先生よみたいなこそこそ話もできるってことですかね。
アマチュア無線技師の講習会でやってはいけないこと、結構難しいな。
うん、まあ、1週間ありますんでね、
はい、
また皆さんたくさん送っていただきたいと思います、はい、ということで今週のムフフのコーナーでした。メロディアスな主張、あなたが今一番伝えたいことをヒープとケイジャージがメロディーに乗せて叫びます、
うん、
日常に潜むなぜどうしてや他人の行動になんか納得いかないこと、この機会にぶっちゃけたいことなど皆さんの心の叫びを代弁します。3月の課題曲はマイケル・ジャクソンの今夜はビート・イットですということで、
はい、
はい、それでは早速ですけども行きたいと思います、
はい、じゃあまず一発目はですね、タマティロさんの作品、おじさんよ話長い、仕事が進まない。
邪魔だな。
とあるマンションの工事中、その隣の住宅に住むおじいさんが話しかけてきて、そのマンションができる前にそこに住んでた人の話から始まり、エピソード5話ぐらい聞かされましたよ。
遠いな。
20分ぐらい聞いたはず。おじいは暇かもしれないけど俺暇じゃないよと思いました。
しょうがない、もうこれはもうしょうがないですね。
そうですね、エピソード5まで話せたら、ね、
シーズン長いっすね。相当話す人いなかったんでしょ。
サブスクで見ても5話は一気には見ないよや。
最高。
あれあれなんでなのかな、 なんていうのかな、あの全く関係もないし、はい、興味もないのに、はい、一から話すよね。
そうですね、はしょらないですね。
いや俺
住んだ前でもしないですね。
そう、こっちが聞いたんだったら分かるよ、
はいはい、
いつから住んでるんですかとか、
はいはいはい、
聞いたんだったら分かるけど、うん、あどうもこんにちは、あこんにちは、ヌガニさんこのマンションのやりって、あこのマンションができる前こっちみんな畑だったんだよって。
最悪だ、もう、もう最悪。
また戦争終わってからね、こっち来てからね、何もないところで畑から始めてよ。またおじの時代でさ、ペルーから帰ってきてからね、いや何そうなんだわった、あっしゃみような、あっしゃみような、わらわ3人ああみんな大学まで歩かしてからによ、昼も畑夜も畑しよう、 あ、貴様ような。
お父さんお仕事していいですかね。もうエピソード1どころかゼロから始まってますね。ゼロの時代から、ま
だ。いや、分かるけどね、苦労されたっていうの分かるけど、いや今は、まあ、今じゃないだろうっていうね。
そうですね。あ、すごいな、いいです
、ね、すごいな。でも年だったらおばちゃんだけじゃなくておじいちゃんも。
あ、確かにそうですね、ユンタコなのね、男性の方がっていうことは珍しいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、顎の面積鬼さんからいただきました。メロディアスな主張。おじいちょっと待って、その表現やめて。
またおじいだ。お、
子供の好奇心ってやっぱりすごくて、気になることは何でも質問してくるんですか。この前、ねえ赤ちゃんってどんなしてできるの、
はい、
とひ孫から質問を受けたおじいが、音がお母に万味化したらできるよって答えたんです。親戚一同大集合だったので言い方もっと考えてほしかったですってことで。最高ですね。
万味化して、
万味化して、
あ、いいや。
沖縄の独特のこの音で大体全部表現できるっていうのがいいっすね。
あ、
シリシリとかなんか万味化信念とはない
っす、ね、まあでも半分は当たってんじゃないの。万味化してっていうのは
次の質問ができないぐらいの一撃ですね。
いや、でもここに、ね、じゃあ何入れたらいい適当かってなるさ、
はいはい、
音がお母にほにゃららしてからって言って、ね、何入れたらいいかって言ったら、やっぱり万味化してるのが一番まだまだ当たり障りがないというか、いやこれには冷や味化してとか入れてね、何を張り切ってるかみたいな感じになるしや。
確かに、おば側が、え、万味化してはないでしょみたいなね、冷や味化してたでしょあんたたちは。
いや、ぬやが冷や味化してってや、お父がおかに冷や味化してってぬやが。
なんかあるんですよね、ランクが万味化す冷や味化すみたいな。いや、いいっすね、ありがとうございます。
はい、ありがとう。あ、時間なんですね。はい、ということで、
はい、はい、今週もたくさんの参加ありがとうございました。また来週もたくさんの参加待ってますよ。以上、メロディアスな主張のコーナーでした。エンディングです。はいはい、この番組では皆さんの参加を待っています。宛先は db864@rokina.co.jp です。たくさん参加してくださいということで、
はい、まあ、やっぱりオープニングのね、この、はい、まあ、年を重ねていくといい女がゆっくりなるということなんですけど、もう喋るのもゆっくりなっていくんでしょうね。
なっていくんじゃないですか。もう
だからもうこの番組30分ですけど、はい、だからもう4ことぐらいしか喋らない。
いやいやいや、いや、もう事故ですよ、事故、放送事故。
なんか言ってはからこれで行こう、これで
行こう、聞こえもしないですか。開始もあったらもう地獄じゃないですか。
そ
う
やんっつってね、
あいやこういうのね、自分の中で理解しながら、はあはあ、やんやん、
いやいやいや、いや
切らんねん、いや気ぃ切らんねん、うん、知りかけた。聞きたくなってきたこのラジオ、逆
に。でもいやー、でもいや
いやーで、
あれそこでいや
いつかやってみたいですね。じゃあそういう
ジュニア、
いやいや、なってるなということで、また来週です。はい、この時間のお相手はケージャージと
ヒップでした。
ありがとうございました。
バイバイ。